今日は後ほどこの記念式もあります。そして昇天者その記念式のことを考えるとどうしても死のことも考えます。そして皆さん新約聖書のヘブル書9章27節にはこう書いてあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてありますね。人間には一度死ぬ、あとで理念転生ではなくて一度死ぬ、でその後に裁きを受けると書いてあります。だから天と地を創造した宇宙を創造した一人一人を本当に無限の愛を持って創造してくださったこの誠の神はやっぱり最終的にその神こそこの世界中の裁き主ですね。そしてこの最後の審判にこの一人一人を私たちが一人一人神様の前に出ないといけないんです。アメリカの有名なベンジャミン・フランクリンというね、アメリカ の, ちょうどその独立の時代のベンジャミン・フランクリンが、まあ、彼がこのようなことを言ったんですね。人間は二つのことをどうしてもしないといけない。死ぬと税金を払うと言ったんですけど、税金を払うのはどういうことだけど、でもやっぱり死ぬことは避けられないんですね。人間はみんな必ず死ぬことを体験します。でもそのためにやっぱりその時に私たちがこの良いができるためにはやっぱり死ぬこと生きること何であるかについて考えることはとても大切ですね。今日はこの最終的にその神の国のことについてこの皆さんと一緒に一緒に考えたいんです。じゃあ神の国は何であるか、で最後に私もその神の国で永遠に過ごせるかどうか、本当の永遠の命を持っているかどうか、それがやっぱりとても大切ですね。今日この昇天者記念式があるんですけども、私もまず母を天に見送って、あとで父を見送って、でも私にとっては一番大きなショックだったのは私が約39歳の時に私の兄が44歳でこの突然この天に召されたんですね。飛行機の事故で亡くなった時に、まあ本当にそれはやっぱりもちろんクリスティーンにとっても子供たちにとってもまずですけども、私たちも家族も本当にショックでしたね。今までは私の父母も二人ともまだ元気だったし、そこまでこの身近にその死を体験したことなかったんですね。もちろんいろんな知り合い、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかいろんな人たちを見送ったんですけども、でもそういうまだ44歳人生の半分ぐらいの時に突然このパッと消えてしまうのがやっぱり心の準備何もないから、だから本当にすごいショックでした。その時に私の家族が5人だったんですね。そして順番としては姉兄この手に召された兄と、あとで私だった、あとで妹と弟、だからもう兄が私が私の次の上だったんですけども、5人兄弟で、まあ、ものすごく親しい関係を持てたので、だから本当に大きな試練だったんですけども、でも一番不思議なのは時私がすごく思ったのは、あ、これが体験してなかったなら自分がわからないと思ったんですね。いくら頭で分かっても聖書のことを理解しても体験がないと違うと思ったんですね。じゃあそれは何であるかというと、あんまりもう大きいショックだったんだけども、 でも同時に説明のできない平安もあったんですね。まあ本当に不思議。自分が苦しかったし、もういっぱい泣いたんだけども、まあね、特にこの地上でまた会えないということがすごく大きかったんだけど、でもその時に絶対また会える兄の行き先がどこにあるのか分かる、また必ずまた会える、そしてこの兄もイエス・キリストによって、兄は僕と同じようにもう地獄に行くべき人間だったんだけども、私たちはみんな、人間がみんな心の悪の部分があるから、だけども罪がイエス・キリストの十字架の贖いによって、罪が兄の罪も許されて、永遠の命をプレゼントとしてイエス様からいただいたので、だから兄がどこに行ってるのかという確信を持ったことによって、もう本当に違うとすごく分かりましたね。まあすごくやっぱり体験しないと分からないね、特にそういう状況で、あんまりも突然で、まあ突然私が日本に来て、あの時は日本に来て7、8年ぐらい経って、まだ平和そうに住んでたんだけども、でその時に突然妹から電話があって、そして他の人とカウンセリングしてる時だったんですね。でもそれで電話があって、まあ、あの時代はなかなか国際電話しなかったんですけども、そして兄がもうイエス様と共にいるという言葉から始まったんですね。他のまだイエス様を信じてない人がそこにもう行って、でもやっぱり僕はそのもういっぱいその場でもね、いっぱいもちろん泣いたんだけども、でもすごい不思議なのはその確信があったんですね。瞬間的に同時にその悲しみとショックとともに、あ、大丈夫、また会えるという、もう人間が説明できない体験でした。それはキリストにある素晴らしい希望、永遠の命をプレゼントとしていただいているという確信があると全然違いますね。本当に違います。だから今日それを背景にして、ちょっと皆さんと共にこの神の国について少し考えたいと思います。まずですね、このマタイ、今読みたいんですけど、マタイの3章、皆さんどうぞスクリーンを見てください。マタイ3の1にこう書いてあります。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラノで教えを述べって言った。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。皆さん、このマタイによる福音書は特に、まあ、4つの福音書ね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、まあ、イエス様の生涯を語るんですけども、でも特にマタイはユダヤ人に向かっていると思われていますね。そしてキリストの生涯を特に中心的に、キリストが約束された、旧約聖書の時代から約束されたメシア、救い主だととても強調するんです。だからここでマタイの福音書を勉強するとですね、神の国というテーマがもういっぱいいっぱい出てきます。だからぜひ皆さんもゴールデンウィークの時に時間を少し取ってマタイの福音書をパーッと読んで、私の場合はね、神の国というところが自分の聖書のところにこうしたんですね、大きな K を書いてボックスに入れるね、それが神の国、まあ、K のキングダムというね K だけども、でも何かの印をつけて、でもマタイをもうすごいいっぱい神の国が出てきます。まあ、イエス様だから、バプテスマのヨハネがこのイエス様の道を備えた預言者だったんですけども、天の御国が近づいたからと言って、でちょうど次の章、マタイの4章には、皆さんどうぞスクリーンを見てください。4章の17節は、この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、 天の御国が近づいたから。それから23節を見ると、イエスはガリレア全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中から、神の中のあらゆる病気、あらゆる災いを治された。だからイエス様がバプテスマのヨハネと同じように、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。まあ皆さん分かるように、この悔い改めなさいのは方向転換ですね。だから神の国が近づいたから、だからそちらの方に向かいましょうということですね。今まで私が神の国をあまり考えないで神様を背向いたかもしれないけども、でもそれが悔い改めてはやっぱり180度の方向転換で、これからそちらの方に向かいましょう。それが悔い改めるという意味ですね。神の国が近づいた。そしてまたさらに続くと、マタイの12-28、こう書いてあります。しかし私が、読む前にちょっと説明します。イエス様がパリサイ人たち、他のリーダーたちによってイエス様が悪霊を出しているのは悪魔の力によってやっているという非難があったんですね。だからそれでイエス様がその非難にそういう本当は冒涜ね、そういう冒涜に対してイエス様がこのように答えたんですね。しかしこれがイエス様自身が語っているんですね。私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。これがすごい言葉ですね。もう神の国はあなた方のところに来ている。まあ、皆さん多分ほとんどの皆さんがこれを聞いたことあると思いますけども、神の国という一つの考えやすい概念はその神の支配ということですね。だから神の国がもう来てるというのは、もう神の支配がこの場所まで来て、だから悪霊を追い出してるんです。そして病気を治せる、何でもできる。なぜかというと神のご支配がここまで来てる。だから私たちも福音を誰かに、イエス様のことについて誰かに伝えたら、その人がイエス様を信じたら、その人がクリストのご支配の中に入る。だからクリストのご支配の中に入るというのは御国に入るということですね。だから誰かがイエス様を信じたら、その心までクリストのご支配が広がった。だから御国を広げるということが、御国の中に入る人が増えれば増えるほど、そこまで御国が広がっていくということですね。キリストの支配がさらに広がっていくんです。それからもう一つの大事な言葉が今年 のテーマ聖句になるんですけども、マタイの6-10です。今どうぞスクリーンを見てください。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。まあ、結局御国が来ますように、それは何であるか、そのは残る分がその説明ですね。御心が天で完璧に行われているように、地で行われるようになったら、もう御国が地上に来たということになりますね。だから結局私たちが天国を地上に持ってきてるんです。天で神の御心が完全に行われているように、地でも行われるようになったら、もう御国が来たということですね。だからそれがこの御国が来ますようにというフレーズがものすごく意味深い、いろんな場面から考えられるんですね。本当にすごい、すごい祈りです。この主の祈りです。じゃあ皆さん、自分のプリントには、神の国は何々、 今も何々、これからも何々。じゃあ皆さんぜひペンか鉛筆があればちょっと書き入れてほしいんですけども、これは何であるかというと、どうぞスクリーンを見てください。神の国はもう来た、今も来続けている、これからも来る。だから神の国はやっぱり過去があって、現在があって、未来があるんですね。もう来ました。イエス様の時からもっと力強く来るようになったんです。そして今も来続けているんです。神の国がどんどんどんどん世界中に広がっているんです。でも最終的に神の国が来ます。その神の国がこれからも来るということで、ちょっと皆さん、後でもう一度見せますけども、この黙示録の11章15節は、これは僕は大好きな言葉ですね。これが世の終わりの話で、黙示録は最後の結果 を見せてくれるんですね。これが新約聖書の一番最後 の書簡であって、そして神様からの啓示だったんですね。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの王及ぶ及びそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。この世の国というとは、もう世の中のすべての国々ですね。その地球丸ごとキリストのものとなったと言ってるんですね。そしてイエス様が永遠に支配する、これは神の永遠の国です。でこの時こそやっぱり御国が完全に実現するんです。ここはこのイエス様が永遠に支配することは素晴らしいですね。もう皆さん、このインターネットがここにだから最後に今この皆さんに書いてもらうのは、神の国はもう来た、今も来続けている、そしてこれからも来る。そして最後にこの全世界が神の国となると聖書がはっきり書いてあります。これから皆さん、この神の国の価値観について少し考えたいんですけども、イエス様の一番有名な説教は三条の水君ですね。それはマタイの5、6、7。そこでイエス様の一番有名な教えがかなり集められているんです。例えばこの、ね、片方が打たれたらこっちも出せとか、敵を愛しなさい、そういうところがいっぱいそこに書かれています。でマタイの5、6、7、全部そのイエス様の三条の水君という有名なメッセージですね。でその中でまずこの神の国の人の心の性質はどういう心ですかということで、ここでちょっと見てください。マタイの5の3、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。これも不思議な言葉ですね。普通に考えると心の豊かな人は幸いですと思うんだけども、でもやっぱりこれは自分の心の罪深さを、その貧しさを素直に認める人こそ豊かな心への第一歩となるということですね。やっぱり自分がいくら人から見ればいい人間だと思われていても、あなたも私も心の奥底の悪い部分が、私自身が自分の心を一番よくわかります。だからこそ心の貧しいものは幸いです。やっぱりこの自分の貧しさ、自分の罪深さを素直に求める者が御国に入る準備が できているということですね。で、5節も義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。だからここでイエス様がこの有名な三条の水君は天の御国の人がどのような人であるか、ここでやっぱりいろんな方法で教えてるんですね。で、一番今日の今年のテーマ聖句がその中にもイエス様の主の祈りの中にマタイの6章にありますね。皆さんもう一度一緒に読みましょうか。はい。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。アメン。それが本当に私たちの心の叫び声です。で、今度御国の人の思考、これも有名な話ですけど、皆さんどうぞスクリーンを見てください。マタイ6の31から34。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、どの大学に入れるか、受験がうまくいくか、就職がちゃんとできるか、老後の時は誰が私のケアしてくれるか、お金が足りるか、何でもね、もう次々人間の心配がありますね。こういうものは皆、これはね、などと言って心配するのはやめなさい。心配するのはやめなさい。こういうものは異邦人、神を知らない人たちが切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天のお父ちゃんは、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。皆さん、先週どのぐらい心配しましたか？もう本当にね、無駄な時間、無駄なエネルギーですね。じゃあもう一節、34節。だから、ごめんなさい、32節ですね。続けて、しかし、あなた方の手の父は、それがあなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものを何でも、あなたの今ある、持っている不安、それらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は何ですか？無用。無駄。明日のことは明日が心配します。労苦はその日、その日に十分あります。もうね、明日が今日だけでも十分心配することあるから、明日までもう考えないでというね。無用だ。まあ、本当にいくら聞いてももともと聞かないといけないね、こういうアドバイスは。もうとにかく心配しないで、無用です。皆さん、これはやっぱり大きな思考変更が必要ですね。心配を捨てて神に委ね切る。本当に私の世話をしてくれるから、もう何も心配しなくてもいい。絶対私のことをケアしてくださる。もう任せてもいい。心配しなくてもいい。ということが、イエス様が一生懸命教えようとしています。最後に、神の国とあなたの心。同じマタイの6章ですけれども、マタイの6の19節から21節、皆さんちょっと見てください。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗み人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗み人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに あなたの心もあるからです。あなたの宝はどこにあるでしょうか。やっぱり私の一番大事な宝は御国の王様、その方です。御国の王様はイエス様です。イエス様こそ私の宝です。だからこそあまり銀行にはどんなに貯金があるかどうかそこまで心配しなくてもいい。もちろんね、計画性が必要だし、あまり後でね、子供にあまり迷惑もかけないようにいろんなこともちゃんと考えるんだけど、でも心配はいらない。ある時私が日本に来た間もなく30代の女性がもう老後で心配していたんですね。老後のことでまだ30代のにと思ったんですけど、何のために今からも心配するのと思ったんですね。独身の、ね、独身貴族だったのに無駄、無用です、もう任せなさい。そして私の宝を大事にしてイエス様中心にしていきたいと思います。皆さん、明日の心配は何ですか？無用です。だけれども明日じゃなくて永遠の視点が必要です。永遠の視点を持ってそれで今日に集中するんです。なぜかというと永遠の視点がなければ私もうまく優先順位も決められない。何が大切か、何が大切ではないか、どこで時間を過ごす、どこで何かをするのか、どのように私の時間を使うのか、どのように私のお金を使うのか、どのように私の才能を生かすのか、永遠の視点がなければもう無駄がいっぱいになってしまいます。だから聖書にはこう書いてあります。皆さんどうぞスクリーンを見てください。第2コリント4の18。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えないものにこそフォーカスします。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。やっぱり私たちは多くの場合は本当に愚かですね。あまりもね、この外見で気になって、ね、毎日こんなにみんな私のことどう見てるかどう思ってるかとかね、そして外側でいっぱい心配して、でも中のいろんな汚い部分をただうまく隠して、そして、でも中はもう、まあね、目に見えるものに、騙されて、囚われて、目に見えない私の霊、私の魂は永遠に続く。これこそ大事であって、永遠の命を持っているかどうか、それがもうまず私の課題で、私が本当に永遠の命をプレゼント通していただいているかどうか。この最後ですね、このイエス様がこれ言いました。ヨハネの3章3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。神の国を見るためには、新しく生まれないといけない。で、その新しく生まれるのは何であるかと、ここで6節でイエス様が説明しているんですね。肉によって生まれたものは肉です。肉による誕生は1回だけです。2回目は新しく生まれるのは肉による誕生じゃなくて、聖霊、神の御霊によって生まれないといけないんです。神の霊を私が受けたら、私が再び生まれて、神の霊が私の中に入った時に、私はキリストを受け入れる時に、神の霊が私の中に入って、で、神は永遠に続くものですから、だから神の霊をいただくことは、イコール 永遠の命です。神は永遠に続くからです。だから神を受け入れた時から永遠の命が与えられます。お祈りします。イエス様、あなたの御国が来ますように、この世の中にある苦しみを早く終われますように、私の心に、私の家族に御国が来ますように、私の心の隅々まであなたのご支配が広がっていきますように、すべての暗闇を追い出して全部光と喜びでいっぱいになりますように、御国が家庭に来ますように、御国が職場に来ますように、御国が私の学校に来ますように、御国が来ますように、その私の心にも、私の家庭にも、近所にも、職場にも、学校にも、天で御心が行われているように、それぞれの場所でも御心が行われますように。アーメン。